今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部山間海域隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。毎回ゲストの方をお招きして、地域活性化の取り組みを紹介していただきながら、京都市の北部山間地域の魅力についてお話していきます。今回もですね、北区の、中川地域を中心とした地域活性化の取り組みについてゲストの方とご紹介したいと思います。中川村おこしの会の、理事の岩井さんです。よろしくお願いします。じゃあそれでは自己紹介お願いします。
岩井です。中川村からやってまいりました。今日は中川についてお話をさせていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、前回に引き続き、はい、今日もよろしくお願いします。ですね、前回の放送の時にはですね、岩井さんといろいろ北区の中川という地域はどういった地域なのかってことも紹介していただいたりとか、中川村おこしの会っていう、その地域活性化に取り組む団体がどういう経緯で設立してどういった活動をされているかっていうところ、その概要についてお話ししていただきましたけれども、今回の放送ではですね、その中川村おこしの会のその具体的な活動についていろいろちょっと、尋ねていきたいなというふうに思っています。前回ちょっといろいろざっくりはご紹介していただきましたけれども、ざっと3つの三本柱があるということでした。1つ目が、ガイドツアーでしたね。
そうですね、
はい、で2つ目が、森林の、森林教室ですね。で3つ目が杉玉作りということでしたけれども、まず1つ目の、ガイドツアーについてちょっといろいろお尋ねしていきたいなというふうに思ってます。ガイドツアーが、前回のお話聞いたところ、一番最初に始めた取り組み、ね、
そうですね。そうです。
ガイドツアーは結構年に何回かやる感じになるんですかね。
そうですね、年に5、6回。
あ、そうなんですね、はいはい。それはもう最初始めた当初からも5、6回毎年やるような感じ。
そうです。
そうなると、なんかシーズンとかも結構春と秋と、春夏秋冬で結構なんか見どころとか変わったりとか案内する場所変わってくる。それとも同じような景色のところを毎回案内するような形になるんですか。
春と秋にですね、気候のいい時にね、青葉の時期とですね、紅葉の時期に、はいはい、それぞれ2、3回ずつ、2、3日ずつ、
なるほど、
土日にですね、
土日に、はい、
一般募集しましてね、で一人の参加料をもらいましてね、だいたい2時間から2時間半のコース
を案内する、
歩いて回ります。
歩いていくんですね。結構やっぱどういなんかやっぱ京都市の方がやっぱり多くなる、
ね、そうですね、京都市の方とか大阪なんかも多いですね。
あ、そうなんですね、はいはい。やっぱ皆さん北山杉のこととかを知ってて、やっぱり中川に来る方が、
そうですね、やっぱり北山というのは川端康成先生のね、ことなんかでも、それから映画化もされましたしね、割には皆さん知ってる方がありますんでね、
一遍
行ってみたいと、
なるほど、
いう方が来られますね。
はい、そうなると、毎年だけど5、6回ってなると、8年やってると結構何回か何回かってだいぶ、ね、ガイドツアーもだいぶベテランかなというふうに思うんですけど、やっぱりだけど最近の問題ならやっぱコロナっていうこと
も、ね、そうですね、
この数年はやっぱり厳しかったですから、
声を出して説明をしますんでね、
うん、
もうあまり良くないということで、この丸2年間全く休止しました。
そうなんですね、
はい。
やっぱ1回あたりのツアーで何人ぐらい来る感じなんですか。
10人から20人ぐらいですね。
そうやったらやっぱりちょっとあれですね、やっぱ大声やばいって、みんな伝わるように話さないといけないしってことですね、
はい
はい。でも結構今年は結構ちょっとひどい時期もありましたけど、収まり気味かなっていう感じだったんですけど、今年はツアーをやったりはしてまだ復活はしてないですか。
今年はですね、実はその新しい形のガイドツアーをやりたいというふうに思って、今その計画を立ててる途中なので、一旦従来のガイドツアーはお休みにして、新しいものに転換しようというふうに今計画しているところですね。
なるほど、ちょっとこの時間ちょっと後ほどお聞かせ願いたいと思います。はいはい、で2つ目のところをちょっと次お伺いしたんですけども、2つ目は、子どもの、森林教室という活動だったんですけども、こちらの活動も結構昔から活動当初からやってる活動になるんですかね。
そうですね、これもかなり古くから ありましてね、主に小学生を中心とした子どもおよびその付き添いのご両親なんかも一緒に来られることが多いんですけどね、京都市内 その子どもの相手にした NPO 法人が一番多いですね。それからお絵かきの絵画教室とか、
ね、絵画教室ですか、はい、
それから財団法人みたいなところでそういう活動をしているグループとかです、ね、そういうところは向こうから まあ、申し込みがあるわけです。
あ、こういうことで地に教室できませんか、
はい、こういうことをやりたいと、あるいはこういうこと、珍しい体験をさせてほしいというふうな、まあ、その要望に応じて、まあ、こちらがいろいろプランを立てるわけですね。
なんですね、はいはい。
である、時はまあアスレチックをやることもあるし、である時はまあ山の作業、
あ、ことやることもあるし、
に似たようなこともあんまり危険なことはできないですけどね、
はいはい、
具体的に作業をしたり、木の切ってきた木の皮むきをしたり、
楽しそうですね。いや絶対だけど、うん、小学生ぐらいの子供たちのこと
ですね。そうですそうです。
それはもうめちゃめちゃ楽しいと思います、なんかすごい思い出に残る、ね、体験
楽しそうですよ。
うん、やっぱそれも春とか夏が、じゃあ秋が多いん
ですかね。そうです。
あ、なるほど。
夏に来た時はもうそういう あまり一日やるとみんなしんどいので、 あとはもう午後はもう川で泳ぐと。
ああ、川も泳げるんですね。そっかそっか、なるほど、それは楽しいですね。うんうん、
はい、
いや、なんかいい夏休みの思い出に。
そうですね。
いや、それはちょっと素敵な感じですね。はい、次は3つ目の活動なんですけど、次3つ目は杉玉ですね。
そうです。はい、
それは、まあ、これは結構比較的新しめの取り組みなんですかね。
これはまあ 4,5 年前からですね。
うんうんうん、
最初は雲ヶ畑というところに行ってですね、はい、そこでまあ、天井から吊り下げる杉玉作りを教えてもらったんですけどね。で、まあ、これは割に全国的に作られてるんですけども、
はい、
ちょっと変わったものを作ろうやと。なるほど。いうことでいろいろ考えまして、
うんうん、
北山杉の切れ端で台を作って、その上に杉玉を乗せると、
あ、可愛らしい感じに
で、これをテーブルの上に置けるように、
あ、
室内で飾るようにですね、そういう杉玉をまあ開発しましてね。
すごいですね。
でこれを作ってまあ販売すると。
なるほど。
いうふうなことをやってるわけです。
結構だけどね、先ほど、まあ、お伺いしましたけど、そう、やっぱり作るのに時間がかかるというか、
ね、そうなんですよ、ね、直径が30センチ余りとね、
そうですね、
もんですけども、
でかいですね、
もうあれにぎっしりと杉の葉っぱが
詰まるから
詰まってますんでね、
は
あ、1人1日丸1日かかるんです。
いやー、それは大変ですね、はい、いやね、そうなるとだけど、まあね、だからこそ貴重なね、すごい杉玉ということだったら、やっぱり買い手の人もねすごいね、いっぱいいらっしゃるかなと思いますけど、はい、そういう感じで、まあ、中川村横丁会のさまざまな活動に取り組んでることが見えてきたわけですけれども、まあ、今後何かチャレンジしたいこととかはあったりするんですかね。
そうですね、来年の、まあ、1年後ぐらいから始めたいと思ってるのが、
うんうん、
まあ主に外国人向けのツアーをやりたい、
ね、う
ん、インバウンドのね、
うんうんうん、
でまあ、京都に来られる外国人の方で、まあ、今まで 何回も京都に来たけれども、うん、ちょっと変わったところを見てみたいとか、
はいはい、
体験してみたいと、
うん、新しいまたニーズというか生まれてるわけですね。
そうそう。でそういうところをホテル側が紹介してほしいというふうに、でそれの、まあ、オファーをですね、
うんうん、
出してくれと。
なるほど。
いうふうに言われてで英語のガイドも含めて今計画を立ててるところです。
ちょっとまた、ね、うまく実現したらちょっと僕も見に行かせてください。
どうぞどうぞ。
はい、じゃあさて、今回 のラジオ番組お時間が近づいてまいりました。まあ、2回にわたってですね、北区の中川村おこしの会の、岩井さんにですね、いろいろ、まあ、地域の魅力について、ご紹介していただきました。ちょっと僕もすごく勉強になるところがあって、はい、何かできたらいいかなというふうに思います。次回の放送はですね、1月10日の放送となっておりますので、また、皆さん、ぜひ聞いてほしいなというふうに思います。はい、じゃあ岩井さん、今回はありがとうございました。
さよなら。
はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。